雪山とあきつんの人生無事よねって話。この番組は駆け出しみかん農家の雪山と駆け出し日本語教師のあきつんが週替わりでテーマを持ち寄り、28歳男女があれやこれやと会話をする番組です。今回もゲスト会です。みーくんに来てもらってます。
こんばんは、
よろしくお願いします。こんばんは。
ところでみーくんさ、地面写真見た？
見たよ。
あ、面白いよね。
あれはね、めちゃくちゃ面白いね。
ね、めちゃくちゃ面白いね。
うん、うん、相当ハマった。
非常に、最もフェティッシュで、タフなドラマですよね。
もうええでしょ
う。もうええでしょ
う。もうええでしょ
う。ええとちゃいますの。いや、おもろいです。アキツ見てください。
アキツ見てないの？
マッチ。
グロが嫌らしい。怖いでしょみたいな。
グロ怖いちょっとなんで。
確かにグロ要素はまあ強めなよね。なんかね、やけに強くない。
強いね、グロエロ要素。
俺と一緒のこと言った。
全く同じこと言ってる。
そう。グロくてエロい。でもそれを凌駕するぐらいやっぱ面白いね。
そうなんよ。ストーリーで言うと本当にそんな一部でしかないというか。
なるほどね。
でもグロをあんな強くした意味あったんかな。
いや
ライトでよかったんじゃねとか思うけどな。強いというか、なんかね、音とかがね。
そうね、そうね。なんか、
ちゃっていう音とか。
リアリティのある演出がすごい。
そう。リアリティそんないる、まあ、いるんかなって、まあ、いろいろあるか。
あれって韓国の？日本の？
いや、日本だよ。
日本
なんだ。
うん、あれ？うん、そう、日本やな。
日本だね。で、
実際に起きた事件。
そう、実際に起きた事件だから。
すごい
ちょっと脚色してる感じ。
積水ハウスっていう誰もが知っとるところが55億盗まれたんよ。
ああ、実話を脚色してって感じ。
そう。
2017年ぐらい、コロナ前に起きた事件。
へえ、55億盗まれた？
すごいよな、積水ハウスが。
こんだけでかくてしっかりしてるところが、じゃあどうやって騙されるんだっていうのを描いてるから。
なんかみんな性格悪くなっちゃいそうじゃないですか、見たら。
いや、ならないよ。
ならないよ。
影響力すごすぎやろ。
わかった。なんか、じゃあ頑張って見てみる。
はい、ぜひ。
うん。
ぜひ。
また話したい、見たら。で、今回もまた、みーくんがテーマをちょっと考えてきてくれたんですけど、どんな感じですか、今日は。
そうね。今回話したいのは、だから、その、地面師たちでちょっと、地面師たちもさ、ちょっとグロい要素があるっていう。
はいはいはい。
まあ、そこにも、まあ、紐付きは、まあ、そうね、だから。
ちょっと無理やりやな。
もうちょっと、もうちょっとまあ、最近お盆だったじゃん？
うん。
お盆。
ね、で、お盆ってやっぱさ、その、死んだ人が帰ってきて、
はいはい、
で、そこを迎え、まあ、お墓掃除して、お墓参り行って、みたいな。
はい。
ね。なんかそこをきっかけに思ったのが、
うん、
死に対してみんなどういうふうに思うのかなっていう、かなりざっくりしてるテーマなんだけど、
うんうんうん、
死ね。死ぬ、兵士の死に対して、うん、そうで、まあまあね、なんかどこまで話すかはちょっと難しいけど、僕はなんか欲も悪く周りの人がその、まあ、亡くなってしまうとかっていう経験が割とある方なのかなって思ってるのね、
うんうん、
っていうのと、僕結構本読むのとかも好きなんだけど、
うん、
で、好きな本とかやっぱ思い返してみると、テーマがその生と死だったりするから、なんかちょこちょこその死っていうのについて考えたりはするから、
はいはいはい、
うん、例えばなんか最近読んだ本だと、うん、かの有名な村上春樹のノルウェーの森を何、うん、もう何週目かな読んだんだけど、
うんうん、
その中のワンフレーズに、死とはから始まるフレーズがあるのね、
はい、
死とは生の対極にあるものではなくて、なんだっけな、生の内側に内包されるものだ、生の一部に入ってるものだみたいなフレーズがあるんだけど、
うん、そうね、
なんかそう、それを読んで、あ、マジでその通りだなと思って、そう、
生の通りではなくて、
ね、思った、
う
ん、
そう、なんか死っていうのを常に抱えてみんな生きてるのかなみたいな感じで思ったりもするから、
そういうことね、
みんなどういうふうにこう捉えてるのかなっていうのを本当ざっくり聞いていきたいなって思ってる。
いや、まず思ったのは、そのこれに共感したんやってところやな、やっぱ。
ああ、ね、うんうん、
死は生の対極としてではなく、その一部として存在しているってところやな。
うん、そうだね。なんかそれなんで思ったかっ って言うと、これでも、うん、マジでユーキャンがきっかけなんだけど思ったの。
はい。
ほら、何ですか？
前、一回ちょっと詳細は話せないけどさ、
うん。
それこそ今年の4月5月ぐらいに死について電話をした時あったじゃん。
うん、あったね。うん。
あったよね。で、その時に、なんかユーキャンが言ってくれた言葉で、
うん。
その周りで、例えば死ぬっていう選択をした人がいると、
うん、
その影響を受けて自分も、何その、うん、今後の選択肢の中に、でも死ぬっていう選択肢もありなんだなっていう、死ぬっていう選択肢が生まれるみたいなことを言ってくれて、
うん、言ったね。
そう。で、僕マジでその通りだなと思ったのね。うん、なんか今でもそう思うしな、まあ何かあったら最悪死ねばいいしな、みたいな。
うん。
そう。っていうのもあって、その村上春樹の詩の一節は、なんかすごい共感した。常に死ぬっていう選択肢を抱えて、
選択肢がね、
生きるから、そう。
なるほどね。
まあ確かに。
かな。
あきつんはさ、その何かあったら最悪死ねばいいやと思う、あれある？感覚ある？
ない。
あ、ないんや。選択肢ないんや。選択肢というか、
うん
う
ん、
もうそれもありやなっていうか、そんな感じ。
ああ。
ないんか。
それはありやな。いや、あるよ、常に。死というか。死、なんか、私が死に対して思うっていうか、死んだらどうなるのかな。どうなるかなんかじゃないわ。
うんうん、
なんか、その、死んだ、ね、自殺の話とか、なんか、電車に飛び込んだってなった時に、うん、どんだけの思いを抱えたんだろうとかって思うんだけど、その死ぬまでね。
うんうんうん、
でも、それを私と照らし合わせた時に、
うん、
うわ、なんか、死ねない、このレベルで死ねないなって思うぐらい。
ああ、
なるほどね。
最悪死ねばいいやとかって、そのなんかそういう感じの、なんだろう、選択の一つとして考えたことほぼないかも。
へえ。
ほぼないかも。
俺はみーくんと同じで全然ある。昔からあるんやけどな。
なるほどね。最悪死ねばいい。
なんか、うん、そうそうそう。もし本当に行き詰まったらっていうこと
ね。そうね、うん。なるほどね。
うん。
はいはいはい。
まあ、まだ広いからな、この今テーマが。まあ、みーくんは確かにさっき言った通り、俺いろんな話聞いとって、みーくんの、
うんうんうん。
なんか、やけに多いな、みーくんは。
とても多い方。
やけに多いと思うぞ、なぜか。
そ
う
ね。
うん。多分、まあ、東北出身だとさ、
うん、
まあ、まずめっちゃわかりやすいところだったの。震災があるじゃん。
そうね。
はいはいはい。
そうね。で、奥福島出身でさ、
うん。
うん
まあ、周りでそういう人が、まあ、いたりとか、
うん。
うん。あとは原発の、被害とかも、一応受ける地域ではあったから、
うん。
なんかこのままもしか、だからあれでテレビ、震災起こってライフライン遮断されて、数日後にテレビ、やっと繋がった、よし見てみようってなったら、原発ボカーンってなってる映像が流れたりしたから、
うん。うんうん
そうマジ終わったなって思ったし、だから奥自身もそうだし、周りもそういう人が多かったりしたから。そういう環境ではあったかもな。
それを踏まえてさ、今、みーくんは死に対して、どういう、まあ広いけど、
広いけどね。
どういう捉え方というか、どういう感じでいるの、うん、今は。
ああ、死に対しては、思うのは、でも本当にさっき言ったように、いつでも死んでいいんだなっていう選択を持ってるのは、僕にとっては割と救いかも。
なるほどね。
ああ、なるほどね。
なるほどね。その捉え方もさ、いろいろだよね。その選択肢。
うん、そうだね。
が、ミー君にとっては救いなんだね。
救いだ。ねえ、救いだね。だから もちろん死にたいとはもう全然思わないし、やっぱ最終的にやりたいことがあるから、
うん、
それやるまでは絶対死なないぞっていうのはあるんだけど、
うん
うん、あとは思うのは、あれかな。だから死んだ後もなんか忘れられないような存在になりたいなって思う。
なるほどね。 なるほど、
ね、私は残したいからもうマジで一生懸命生きたいなっていうのは、
うん、
うん、なるほどね、
なるほど、
まあちょっとねテーマが広いからね、
そうね、そのまあ死とはって考えるときに、まあ、死生観かなって俺は最初思ったよ、死生観的な、
はい、
つまり死んだらどうなるかとかそういう考えとかの話もできるかなと思ったけど、
まあね、
逆にこの生きてる間 に死に対してこう思いを馳せるもまた別で面白いとは思うけどね、
うんうん、
まあ、死生観も普通に気になるけどね、死んだら人はどうなると思うかっていう、
確かにね、それ話したいな、
俺は完全に無派だよね、もう、
はい、一緒だ、
まあ、眠っとるときは意識がないからそんな感じ、うん、もう意識がないになるだけで記憶も何もないというか、もう消えてなくなるっていう感じ。
だからその輪廻転生とか生まれ変わりとかは信じてないってこと、
ね、別に信じてないね。もちろんでもそれの考えを、まあ当然まず否定はしなくて、
うん、
でも逆にそういう考えも一部ちょっと持っとるかなとも思う、自分がね。
あ、なるほど。
それもありやなっていう感じ。輪廻転生もありって思っとる感じ。
はいはいはい。
期待はしてないの、全く。何かに生まれ変わるだろうとかいう期待はない。うん、
確かに私もそれはないかも、考えたこともない、
うん、
そうか、みーくんさ、
うん、
え、あきつんは無派やっけ、
かな、
じゃあ無やとしてさ、
うんうん、
みーくんは無派やん、
無派だね、
その今生命保険ってかけとる自分に、
あー、かけてるね、
あ、かけとるんや、
かけてる、
ね、何のためにそれは、
ね、これね、奥の意思でかけてるやつじゃない。なんか親が、いつぐらいだったかな、昔かけてくれたやつで、うん、奥は別にかけなくていいと思ってる。それで言うと。
うん、
うん。
あきつんはかけとる？
確かになんか親が、
親が
か。そうだね。うんうん。
なるほどね。だってさ、ね、その無になるんやったら、世界は消えるから、保険かける意味って全くない
よね。そうなんだよね。なんか生きてる人のためとか、
うん、
大切な人のためにとか言うけど、
そう、そういうじゃないからね、
そうそうなんだよ、ね、
世界消えるんだ、大切な人も全てないから、
全てないからさ、
その人のために何かしとく必要もないよね、
ね、まあそれでも
それ
自分のためだしね、
うん、それで言ったらさ、自分が死んだ後に残るったっていうものもさ、自分が死んだら何も残らんけどね、
はいはいはいはい、
何かをね、うん、歴史にたまに名前を刻むとかあったとして、刻んでも自分はもう完全に消えとるから、世界からもう意味ないよね、
まあそれもそうだね、
でもこの辺ってなんか相反するけど、うん、なんかね共存しうるような気がするんよ、俺としては。だから世界は死んだら確かになくなるっちゃなくなるけど、まあそれは自分の主観の話であって、まあ、世界が残り続けるとは思うというか、
うん、
自分から見る世界は完全に消えるとしても、
うん、
残るから、でもなんかそういうところに何かを残していきたいっていうのは、うん、未練がなんかあるんやろうね、その今生きとる世界に対する未練、
そう、
自分の主観としての世界は消えてもいいけど、なんか残したいってやっぱあるんやろうね、
そうね、そうね、残したい、そうね、
ちょ一瞬それるけどさ、話、
うん、
あの最強マーケターの森岡剛さん、俺やん、
あー、はいはい、ユニバーサルスタジオジャパン、
はいはい、
復活させた男、
好きだわ、
でその人は、あの、いや、かっこいいよ、あの人ね、
あの人の本好き、
あ、ほんま、
うん、
あの人が言っとったんが、なんか、うん、その死んだ後に事業を残したいらしいんよ、自分の事業だけは残していきたい、うん、
はいはい、
それでなんか自分が生きた証を残したいって言っとって、
うん、
かっこいいと思った。なんか坂本龍馬とかって簡単に言うと名前は残るやん、
うん、
名前というか、もちろんやったこともすごいから残っとるけど、名前だけが歩くというよりは、もう多分その人的には名前忘れられてもいいから、多分自分の事業を残していって日本とか世界を良くしたいっていう風なニュアンス言っとって、かっこいいなと思ったよな。
はい、
あ、かっこいいね、かっこいいし、なんかわかるな、それ。
でもわかる、ね、私もわかる、
わかる、
わかる、なんか
事業が残る、いいよね、
名前とか私のあれを覚えててほしいっていうよりかも、私が生きていた、うん、生きているうちに何か伝えたりとか、
いや、めっちゃわかる、
なんとかして、うん、その人が 死ぬまでちょっとでもその人の楽しいとか嬉しいとか知識が増えて、その人が楽しく生きれればいいよねっていうのをより多く残したいなとか思うけどね。
うん、わかるな、それは俺も。
うん、それはめっちゃわかるな。
それはまあみんなそうなん、そのために頑張っちゃいます
ね。生きとる間の実感ってさ、そういうところでもあるんやろな。生きてるっていう実感は、なんか残したやろうなっていうところ。
うんうん、
残ったかどうかは自分が死んだら絶対に分からんやん。分
かんないね。
普通に死んだらすぐに廃れる可能性はあるけど、正直、
うん、
でもなんか手応えがさあればね、生きとってよかったとか思えるんやろな、多分。
そうね、
生きとってよかった、そうね。
なんか死ぬ時ぐらいね、そう思って死にたいし。
いや、それは、
いや、間違いないね。
なんで生きとるかっていう理由の一個やな、なんか満足してっていうね、ところ
ね。だって僕もさ、やっぱ実家が家業をやっててさ、
うん、
なんかそれってもう江戸の末期からだから、ずっとこう残り続けてて今ここにあるって、なんかすごいことだと思うの、単純に。
やばいよ、
やばいね。
やっぱりめちゃくちゃ単純だから、僕も後世に残していきたいし、逆にこう残してくれた先代にはめちゃ感謝したいから、
うんうんうん、
なんかこの先も続いていくな、大丈夫だなって思って死にたい。
ああ。
なんかいいね、なんか、なんか思いを続けるってなんかすごく、キーンって。
伝統というか、ね、
なんか素敵よな、純粋に。
てんてんてんてんやな。
てんてんてん。
そうね。
みくんはなんか他に話したいことはあったん？死に関して。
死に関して話したいことは、なんかあったかな。ちょっと待ってね。うん、思い出します。
はい。アキツンはさ、なんか話したいことを3回前くらいの回でさ、喋っとったやん、忘れるみたいな、
思い出した。
これを話したいなとかって思ったことはちゃんと覚えとるん？
いや、忘れるよ。
忘
れるから困ってんじゃん。
それも忘れるん？興味ないんかな、じゃあやっぱ。
いや、だからメモしとかないとね。
ただ結局思い返すことが大事ってことか。
うんうんうん。
メモとか、何回もそれについて考えるってか、なんか多分そうやな。何回も考えたら忘れんよな。
だからさ、死に関して、いや、ちょっとバツナギでいいんだけど、あ、なんかキーンってなってた、うん。芸能人とかさ、死ぬやん。自殺とかするやん。
うんうん、
まあ、芸能人じゃなくてもいいんだけど、近くの人で、なんか、まあ、自殺のニュースがあったときに、
うん、
自殺のニュースがありました。何を考える一番最初に。なんていうの、どんなことを考える。
俺はその人が死ぬ直前のなんか感情とかを考えるね。うん、
ああ。
どういう感情でそれに至ったのかっていうところを想像しちゃう。
ああ。感情か。
何考える、みーくん。
その人がどれだけの苦しみを抱えてたのかを考えるな。
うわー、でも、わかる。
これさ、なんか共感してみんなしんどくなるやん。その、なんか、ニュースがあるときに。
うん。
それってやっぱり、その苦しみとか感情とか、寄り添っちゃうんやろうな。なんか、寄り添うというか想像しちゃうというか、それでしんどくなるやろうな。
すごいエネルギーを持ってるよね、死ぬ。
めっちゃエネルギーが強い、自殺っていうのは。
ね、持ってかれるよな、あれ。
持ってかれるよな、あれな。
めちゃくちゃ引っ張られる。
めっちゃ引っ張れるよな。
うん。
なんかどこか遠い存在だと思って生きてる節も、やっぱりどうしてもあるからさ。
うん。
それが急に近づいたというか、
うん、
言ってもいずれみんな死ぬよな、みたいなのは、改めて実感するから。
うん 思い出した？あれ、アキツンはどうなん？それは。
私もまあ、そんな感じ。
まあ、そんな感じか。どうすか、ミー君、なんか思い出した？
うん、なかったね、思い出した。
ないや。
はい。
もう。いいね、あっさりで。
もうあっさり。
普通に。
なるほどね。
いやー、まあねー、そうですね
ー。まあでもこの辺でぼちぼち終わっとく。
まあそうそうね。
しんみりしたところでね。
死はね、結構でもまあ本当に、なんというかね。いや、俺、親死ぬ嫌やなー、いつか。
いや、親が死ぬのは嫌だよ。
親死ぬ、いや、俺が一番嫌なことって、その、人生で俺一番嫌なことって、うん、なんか、親の老いを見ていくことないよね、多分。
あー、
ある。老いていく親を見る一番嫌かも。もう何よりも。それはさ、なんかね、たまにふと思うね、ちょっと年取ったなとか見るときに、
うん。
一番見たくない声だって思う。あんま感じんけどね、まだそれほどは。まだ60とかやから。
うんうん。
で、また10年後とかにはさすがに思うやろうな。めっちゃ老いを感じて。
そうだよね。だってもう70近くなったら。
自分の老いなんかはまだどうでもいい、正直。なんかちょっと胃もたれするなとかさ。あ
れやん。疲れやすいとか。しょうもないことだよね。
マジでどうでもいい、それくらい。うん。親なんだよな、俺は。
なるほどね。
っていう話でした。終わるか。
じゃあ、また。
はい、また。次回もミークが来てくれます。ミーク多いよな。これ4回目か、次で。
多いの ?4 回って。
いや、多いよ。過去最多やな。
あ、そうなんだ。
うん。3回が最大か、1回で。桜とか。
だね。うちらもさ、過去最多収録じゃない ?1 日。
いや、俺らも最大3やからね、多分言うて。
あ、そう、それは、これも1回が短いの、今回。
いや、そんなこともない。
短すぎること
もない。長尺。
ない。長尺。だって、アキツンと俺でもう2時間話しとるもんな。っていう感じですわ。次もじゃあお楽しみに。
はい。ありがとうございました。
はい。バイビー。